健康と医療の広場の時間です。今週お話をお聞きしますのは紀伊郷伏子十条クリニック副院長、内科の鈴木ひとみ先生です。
おはようございます。鈴木ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回鈴木先生にお話をお聞きしますテーマでございますが、睡眠時無呼吸症候群、はい、よく聞く言葉になりました。こちらについてお話をお聞きしたいと思います。まずこの睡眠時無呼吸症候群の症状ですね、これはどういった症状なんでしょうか。
簡単に言うと眠っている間に息が止まってしまうという病気ですが、はい、まあ、特徴はですね、まあ、そういう息が止まる前に激しく大きないびきをかいて、その後息が止まったりするというのを繰り返すというのが特徴です。
はい、
でそのようなことが起きるもんですから、夜間何度も目を覚ましたり、熟睡感がない、はい、また日中もいつも眠い、あるいは朝の目覚めがすっきりしないというのが特徴で、困ったことには集中力がなくなったり、はい、あるいは記憶力が落ちたりというのが困ってしまうことです。
まあ、睡眠時無呼吸と聞きますので、まあ、息が止まってですね、死んでしまうということもあるんでしょうか。
いや、そういうことは質問に出ますけど、ないです。
あ、はい、それが原因で亡くなった
。息が止まってしまうと、はい、困るので、その度に脳が目を覚ますと、はい、一晩中寝たり起きたりという状態が続くので、はい、体のホルモンの異常をきたす交感神経の障害が出ます。
はい、
そうすると、高血圧とか糖尿病とか、はい、心臓病や脳卒中になりやすくなります。
なるほど。ちょっと他の病気になりやすくなってしまう。
データでは、外国のデータですけど、8年間のフォローで治療しないでおくと3割の人が死んでしまったというデータもあります。
そうですか。ですね、ですか、もしなったらこれ放っておくと大変なことになる。
はい、そうです。
いうことになりますね。はい、じゃあ続いてですけども、この睡眠時、無呼吸症候群の診断のための検査ですね、どのようにしているのでしょうか。
アプノモニターという検査があって、で、はい、夜間息が止まってるかどうかを、まあ、調べる検査です。
はい、
鼻のところに気流計って言って息してるかどうかをつけるのと、はい、お腹と胸にバンドのようなものをつける、それから指先に酸素を調べる機械をつけて、はい、一晩寝ていただきます。
一晩寝れば分かる。
その時寝れればね。
あ、
であと脳がきちっと寝てるか時々起きてるかまで調べる、のは止まってというか、はい、入院して調べるんですが、はい、それは脳波も調べる、まあ、2種類、外来でやる検査と脳波まで調べる、入院一泊入院の検査をしています。
なるほど、そういう検査をしてるんですね。そして治療法ですね、はい、そういった治療法を、
はい、一番は肥満の方は肥満を治すというのが一番です。
はい、
ですから生活習慣病の一つと考えるのが一番適切だと思っています。
は
い、
なるほど。
それでも顎の小さい方とか、はい、あるいはあまり重症な方は、体重減少を待っていられないので、
はい、
今日本で行われている治療にはですね、はい、大きくはまあ2つあると思うんです。
はい、
一つは夜間の喉のところに空気を送ってあげて、はい、陽圧呼吸というんですが、息が止まらない、
はい、
空気の通り道を塞がれないようにする治療、これを CPAP っていうんですが、
はい、
鼻にマスクをつけてもらって、はい、空気を送り込む治療です。でご自宅に機械を設置して毎晩つけて寝ていただく、はいはい、旅行とか出張にも持ってあげ歩ける小型のものの貸し出しです。
携帯型というか、はい、そうですね。わかりました
。もう一つはですね、はい、顎の形を寝てる時だけ矯正する、はい、スリープスプリントって歯医者さんで作る装具です。
はい、
これは、歯医者さんに行って、寝る時だけつける、まあ、入れ歯みたいなものを作っていただくというやり方です。はい、
それによって
顎を寝るとき前側に突出させて空気の通り道を作ってあげるっていう方法です。
なるほど、そういうのもあるわけですね。
外科的治療も昔はされてましたけれども、はい、扁桃腺を削ったりとか腫れてるところを取るんですが、あまり 効果は少ないと聞いてます。
そうですか、分かりました。治療法についてお聞きしましたけども、ではこちらの十条クリニック、そして近郊中央病院で行っています、この睡眠時無呼吸症候群の治療、あるいはどこに行ったら診察が受けれるんでしょうか。
まず先ほどお話しした症状のある方、はい、特に肥満とか、お家の方で息が止まってるのをご家族で見て心配だという方、はい、あと眠くてしょうがなくて仕事に身に入らない、そういう方に来ていただきたいのは、十条クリニックのでは睡眠時無呼吸外来というのを毎週金曜日の午前中にやっておりますので、はい、十条クリニックの方に金曜日来ていただくか、はい、その前に来ていただいて予約なりお電話で予約してもらってもいいと思います。近郊中央病院の方の耳鼻科でも同じようなことをやっております。
耳鼻科でも、
はい、で、CPAP っていう治療は耳鼻科の方でできますので、はいはい、検査の結果、異常が出れば紹介になります、はい、またスリープスプリント、歯医者さんも近郊のその病院の横に伏子歯科という歯医者があるんですが、はい、そこの先生が作ることができますの で3つの病院で連携してやらさせてもらってます。
ちょっと今聞いてちょっと安心した感じがしますけどもね、はい、いうことになります。はい、ということで睡眠時無呼吸症候についてお話を聞いてまいりました。では最後、鈴木先生からですね、ラジオを聞いてる方にアドバイスしましょうか、メッセージをお願いしたいんですけども、
日本人も生活習慣病が悪化して亡くなる方がたくさん増えてますので、睡眠時無呼吸症候群もその一つなので、心当たりがある方、家族の方がいたらぜひ受診してください。
はい、わかりました。今日のこの時間は近郊伏子十条クリニック副院長内科の鈴木ひとみ先生に睡眠時無呼吸症候群についてお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。